FM ピッカラ新春番組2026柏崎の公共交通のこれから。問い合わせ企画制作課、電話 21-2321、 ファクス 24-7714、 問い合わせ元気発信課、電話 21-2311、 ファクス 23-5112。 元日に放送された FM ピッカラの特別番組では、柏崎の公共交通のこれからと題して、アイクル利用者と小見線のセンター長が市長と語り合いました。その一部を紹介します。再放送を聞く時、1月10日土曜正午から13時、放送局 FM ピッカラ 76.3MHz、 インターネットでも聞くことができます。 JCBA サイマルラジオ、 QR コードがあります。全文を読む、市ホームページ QR コードがあります。出演者紹介、写真、写真の説明、6名の方の立ち姿です。左から、市長桜井正弘、アイクル利用者戸田さん、アイクル利用者堀井さん、北条小見線センター長石橋秀人さん、アイクル利用者小林さん、 FM ピッカラ高橋ひろみさん。写真終わり。高橋、市長、市の公共交通を取り巻く現状と課題を教えてください。市長、市は現在、3人に1人以上が高齢者となり、非常に高齢化が進んでいます。また、442km² という広い地域面積にもかかわらず、運転手不足により、残念ながら路線バスの便数が減少しています。どのようにして市民の皆さんに公共交通を提供し続けられるのかがこれからの課題です。高橋、この状況の中、市は令和5、2023年から柏崎市 AI 新交通アイクルの運行を開始しました。今日は実際にアイクルを利用している皆さんと小見線のセンター長にお話を伺います。自分の都合で安心して利用できる。高橋、堀井さんはどんな時にアイクルを利用していますか？堀井、主に通院です。他にも友達のところにお茶に行ったり、旅行の時に駅まで行ったりしています。高橋、どのように予約していますか？堀井、LINE です。まだスムーズではないですが、子供から教えてもらって予約できています。市長、素晴らしい。高橋、利用したことがない方に魅力を伝えるとしたら、どんなところですか？堀井、自分の都合で予約して利用でき、他の人に気を使わないところが良いですね。安心して移動できるので、友達にも教えてあげたいと思っています。車を運転できる人にも使ってみてほしい。高橋、続いて戸田さんにお話を伺います。アイクルを利用しようと思ったきっかけは？戸田、転んで怪我をしてしまい、運転できなくなったことがきっかけです。高橋、便利だなと思うところは？戸田、AI が最適な経路で目的地に連れて行ってくれるところです。また、安い料金で利用できるのが大きな魅力です。高橋、怪我をする前まではアイクルを利用しようとは思っていませんでしたか？戸田、そうですね。使ってみるまでこんなに便利だとは思いませんでした。 特に冬場は道路状況が悪いと高齢者は運転が大変なので、運転できる人も冬場はアイクルを利用した方がいいよと PR したいですね。アイクルをもっと便利にするには、高橋、続いて小林さんにお話を伺います。アイクルを利用しようと思ったきっかけは？小林、今から約1年半前に運転免許を返納しました。それから西山号を利用していたんですが、今回アイクルに変わったということで、同じように利用しています。LINE での予約なんてできないと思っていましたが、マスターしました。高橋、素晴らしいですね。西山号と比較していかがですか？小林、2回ほど利用しましたが、予約しやすくとても便利です。運行時間を延ばしてもらえるともっと便利になると思います。アイクルは運行時間が午後3時30分までですが、私がよく利用する病院は午後の診療が午後3時からなんです。30分で診療と薬を処方してもらわなければいけなくて、帰りの時間に間に合わないんですよね。また、利用者の中には、自宅と乗降場所が結構離れている方もいらっしゃるようです。西山号は、利用者の自宅の玄関先まで送り迎えしてくれたので、そこが改善されるとありがたいです。地区の将来を見据えて、高橋、続いて、石橋さんにお話を伺います。昨年10月から北条地区でアイクルの運行が始まりました。率直に感じていることを教えてください。石橋、北条地区には鉄道と路線バスがありますが、どちらも便数が少ないです。アイクルが高齢者の足となってくれることを期待しています。実際にアイクルに乗ってみましたが、車内が広く、ステップも低くて乗り降りしやすいです。高橋、昔と今の公共交通を比較していかがですか？石橋、私が若い頃は交通手段は主に鉄道でした。北条地区には3つの駅があり、当時は本数も多く、不便さは感じていませんでしたが、今はかなり本数が減っています。さらに、駅が坂の上にあったり、階段が急だったり、高齢者が利用するには難があります。駅の改善は難しいと思いますので、これからはアイクルの利用が多くなると感じています。高橋、今日のお話を聞いて、市長、いかがですか？市長、これからアイクルの運行区域だけでなく、利用日や時間をさらに拡大していきたいと思いますし、皆さんからの様々な要望を頭に入れて、運転手さんの確保を頑張りたいと思います。皆さんの交通手段をしっかり確保していくことを、新年の誓いとしたいと思います。写真6枚。1. 桜井市長がアイクルから降りながらステップ付きで乗り降り安心と言っています。2. 堀井さん、子供に迎えを頼めない時に重宝しています。3. 戸田さん、運転が大変な冬こそおすすめだと思いました。4. 小林さん、LINE 予約が簡単。これからアイクルがもっと便利になると嬉しいですね。5. 桜井市長、 LINE での予約をご利用いただき嬉しいですね。6. 石橋さん、北条地区でもアイクルが重宝されると思います。写真終わり。柏崎市 AI 新交通、アイクルって AI 人工知能を活用した 事前予約制の乗り合い交通です。新しい公共交通として令和5、2023年に運行を始めました。市内の運行区域内にきめ細かく設定された乗降ポイント間を乗り継ぎなしで移動できます。高齢者をはじめ誰もが安心して移動できる地域公共交通ネットワークを構築していきます。写真の説明、花火やイラストなどが描かれているアイクルの車両です。写真終わり。アイクルで広がる公共交通ネットワーク、西山、二田、南部、高浜、中通り、成沢、雷沢、イカズチ、オグロス、地区の北エリア、北城、中鯖石地区の東エリアで、令和7、2025年10月1日から運行を開始しました。車両のデザインは各中学校の生徒のアイデアをもとに作成されました。地域の魅力が詰まった車両を見つけてみてください。イラスト3枚。1. 西山中デザイン。稲穂や長峰大池の白鳥が描かれています。2. 第五中デザイン。サバカッパや八国山、サバ石川が描かれています。3. 北城中デザイン。牧場や八国山、アジサイロードが描かれています。イラスト終わり。アイクルはスマホで予約が便利。柏崎市公式 LINE アカウントのメニューから24時間いつでも予約ができます。予約内容の確認もスマートフォンでできます。LINE 友達追加、二次元コードがあります。利用するには、市公式 LINE アカウントを友達追加後に初期設定が必要です。初回のみ。初期設定のやり方は、右の二次元コードから動画をご覧いただくか、全個配布済みのアイクルガイドブックをご覧ください。動画はこちら、YouTube、二次元コードがあります。スマートフォンアプリ、モネアプリも便利。24時間いつでも予約ができるほか、現在の車両位置も確認できます。アプリの取得はこちら。二次元コードがあります。
地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員に相談してみよう。問い合わせ、福祉課、電話、41-5650、ファックス 21-1315。 12月1日に全国一斉回線が行われ、市では新たに205人の民生委員が委嘱されました。民生委員はあなたの身近な相談相手として、困りごとを抱える方の相談に乗り、適切な機関につなぎます。生活上の悩み事など、こんなこと相談していいのかなという内容でも、お気軽にご相談ください。こんな悩みありませんか？高齢の一人暮らしで、買い物や炊事が不安。各種サービスを利用したいが、どこに相談したらよいかわからない。子育てがうまくいかなくて不安。ご近所で、気になることはありませんか？最近お隣さんを見かけない。何日分も新聞が溜まっている。お隣さんのお宅から子供の泣き声がよく聞こえる。一人で悩まず、まずは相談。ケース丸一、除雪の相談。80代の一人暮らしの男性。男性のイラストがあります。一人で除雪をするのが難しくなりました。何か支援はないかな？人差し指を立てた手のイラストがあります。 高齢者世帯等除雪費助成事業などの助成制度を紹介し、申請を手伝いました。また、社会福祉協議会の除雪ボランティアを紹介しました。ケース丸に、買い物の相談。90代の一人暮らしの男性。男性のイラストがあります。運転免許を返納し、買い物に行く手段がなくてとても大変です。手のイラスト。買い物に困らないよう、民間の宅配サービスやネットスーパーを紹介し、近所に来る移動販売車の日程も伝えました。ケース丸三、介護の相談。80代女性。女性のイラストがあります。80代の夫を一人で介護するのが大変です。正直、精神的に苦しいと感じることも。手のイラスト。具体的なお話を聞き、介護保険の利用などを助言しました。また、介護保険の利用に向けて、地域包括支援センターや市役所に連絡しました。ケース丸4、子供の相談。40代女性。女性のイラストがあります。子供の成長や発達に気になることがあります。どこに連絡したらいいのかな？手のイラスト。現機関、子育て支援課の連絡先を伝えました。家庭訪問を定期的に行い、学校などの関係機関と情報共有しながら、お子さんやご家族と関わりを持ちました。民生委員の活動を紹介。友愛訪問、北城地区。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせること、地域住民の助け合いの輪を広げることを目的としています。町内会長と民生委員がお宅を訪問し、声かけを行っています。訪問時の写真があります。視察研修、東地区。年に一度、視察研修を行っています。今年のテーマは、防災。地域の防災力向上のために、長岡震災アーカイブセンター、記憶未来に行き、災害への備えを学びました。研修中の写真があります。他市の民生委員との交流、市。積極的に意見交換を行い、協議会としての体制強化を図っています。グループワーク中の写真があります。この他の活動。お弁当宅配、中央地区。小学校訪問、ひすみ地区。憩いの里草刈りボランティア、南部地区。こんにちは赤ちゃん訪問、各地区主任児童委員。民生委員、児童委員の皆さんにお話を聞きました。東地区会長、市副会長、灰野光恵さん。ショートカットでメガネ姿の灰野さんの写真があります。お困りごとはないですか？から始まる支援。私は高齢夫婦世帯を中心に見守り訪問をしています。二人暮らしだと子供さんも安心してしまうのか、一人暮らし世帯よりも訪問回数が少なくなる傾向だと感じるからです。困りごとはあるけれど、自分は支援を受けられないと決めつけている方や、どこに相談したらよいかわからない方が一定数いらっしゃいます。訪問時には、お困りごとはないですか？と声をかけ、行動で、あなたのことを気にかけているよ、と伝わるように心がけています。一人で抱え込まず、まずは誰かに話してみることで、問題解決へとつながっていくと感じます。中央地区会長、市副会長、長沢志郎さん。白髪でジャケット姿の長沢さんの写真があります。自分の経験が誰かの助けになる。奥さんが入院しているという80代の男性。ご本人も足が不自由で、買い物も難しいと相談を受けました。 利用できる良いサービスはないかと考え、地域包括支援センターや市役所に確認のため連絡。私が知っている民間のサービスも合わせてお伝えし、解決に結びつきました。これまで得た自分の知識や経験を誰かのために活かせるのが、民生委員のやりがいであり、楽しさであると感じます。もちろん良いこともあれば悪いこともありましたが、思い返すと良い思い出ばかりです。助けになれた時の笑顔や感謝の言葉は、何よりの励みになりますね。松浜地区会長、森隆さん。ストライプのシャツ姿の森さんの写真があります。誰も孤立しない地域を目指して、住んでよかったなと思う街づくりをモットーに、日々の民生委員活動をしています。高齢者の見守り訪問、地域行事の参加、運営のほか、子どもたちとの関わりも大切にするために、登校の見守りや学校行事への参加もしています。日課の散歩をしながら地域を回り、部屋の電気がつけっぱなしになっていないか、新聞が溜まっていないかなど、異変の有無を確認しています。訪問先の方々の、ありがとうや頼りにしているといった声にやりがいを感じます。身近な相談相手である民生委員の役割を大切に、地域の中で誰も孤立しないよう、活動を続けていきたいです。あなたの町の民生委員児童委員、委員名簿、市ホームページ、QR コードがあります。写真12枚。1. 西中中通り地区。2. 西山地区。3. 翡翠地区。4. 南部地区。5. 北城地区。6. 東地区。7. 西部地区。8. 琵琶島半田地区。9. 松浜地区。10. 高柳地区。11. 中南鯖江市地区。12. 中央地区。写真の説明。各地区の委員の皆さんの集合写真です。写真終わり。新会長、砂塚和美さんのメッセージ。自力で頑張りすぎてしまいがちな、一人暮らしの A さん、80代。豪雪があった翌日に訪問しました。A さんは私の顔を見た瞬間、ほっとしたような表情になり、私を無視せず来てくれたんですね、とおっしゃいました。この出来事を通して民生委員と、誰もが頑張りすぎず、他人の協力や制度を利用して暮らしやすくしていくことが大切だと話し合いました。民生委員の活動は社会貢献の場に身を置けることだと実感し、自身の成長につながりました。委員は専門窓口につなげて家族関係の修復につながった。顔見知りが増えた。感謝されてありがたく思う。委員同士の交流が楽しい、など、やりがいを感じています。写真。新会長砂塚さん。吹き出し。民生委員には守秘義務があります。市民の皆さん、安心して相談してくださいね。写真の説明。メガネをかけ、白いブローチをつけている砂塚さんです。写真終わり。